ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんと、前回に引き続き産業考古学会理事の小西信彦さんです。藤原さん、小西さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は藤原さん、はい、どこからスタートしましょうかね。
そうですね、はい、前回大原孫三郎さんの話に入ったところだったんですけど、
はい、
孫三郎さんでその日本遺産と関係があるもの、いくらかあるんですけど、大原家住宅もそうですし、それから大原美術館、それから大原家の隣にある油林荘ですね、そのあたりが日本遺産の構成文化財になってます。その辺の話、そうですね、まずその旧大原家住宅のことをちょっと簡単にご説明させていただくとですね、これ以前に町屋の話でも少し触れたんですけど、
はいはい、
でもその時ってなんか古録と新録の話ばっかりしてですね、はい、全然建物の話しなかったんですよね、
はい、
うん、旧大原家住宅、完成7年に、工事が始まりまして、翌年に棟上げが、されたと言われてます、
はい、
だから約200年ぐらい前の建物なんですけど、母屋があって、それから7棟の蔵がね、ずっと北側からね西にかけて立ち並んでる、L 字に立ち並んでるっていうことで、非常に立派な建築です。で、倉敷の町屋っていう建物なんですけど、
はい、
例えばその2階にある、倉敷窓、それから1階のその入り口の、大原家の場合両側にありますが、倉敷格子っていう格子ですね、はい、これ建築用語で言うと、親付き切子格子とかっていうんですけど、それから建物自体が厨子2階といって、2階が極端に低い建物になってます、うんうん、そういったですね、倉敷の町屋の特徴の、お手本のような建物が旧大原家住宅ということで、はい、今までね、なかなか入れなかったんですけど、昨年の4月からカタライザ大原本邸ということで、はい、内部を公開してます。だから一般の人もですね、入ることができるようになってますので、はい、ぜひですね、訪れていただくと、今お話をしている大原孫三郎さん、それから息子さんの総一郎さんが実際生活してますから、
はい、
そういう生活の跡とかですね、息吹といいますかね、感じられるような、で立派なお庭がありますから、
はい、
一見の価値があると思いますので、ぜひね、訪れていただけたらなと思います。
空気が違いますよね。
そうそうそう、
ね、入ると、
うん、本当ね、観光客の方でね、美観地区すごいにぎわってるじゃないですか。あれ一歩ね、大原家の中に入るとすごい静かでね。
そうなんですよね、うん、
別世界になっちゃいます
ですよね。
本当にそうですよね、うん、そういったところも、いろいろ観光客の方もちろんなんですが、こう地元の方にもね、私は知っていただきたいなといつも思うんですけれどもね。
そうですね、東大元暮らしって言いますよ ね、
そうですね、
近いからこそ行かない、もちろん行ったことはあるんだけれども、こう知っていくのと知らずに行くのってやっぱり違いますよね、
違いますよね、本当に。
で、年を重ねていくとまたその空気感も違いますし、でそのあたりも多くの方に感じていただきたいと思います、
はい。
さあ、ここからなんですが、小西さんにはまた具体的なお話をということになりますけれども、は
い、また濃い話しちゃいそうなんですが
お願いします。
大原さんの家の前に橋がありますよね、
はい、
石でできたように見える今橋っていうんですが、はい、あれどんな模様がこう彫られているとかって、
模様ですか、
注目されたことありますか。橋の欄干、親橋あたりどんな
模様ですか、ないですね。
あのね、ドラゴン立つとですね、
はい、
それから欄干の上に菊の御紋があるんですよ、
はい、
でそれぞれ表と裏で彫り方が違いまして、
はい、
線彫りと浮き彫りがこう表裏になるような形でなってまして、
はい、
このドラゴンというのは藤原さん、なんか聞かれたことあります？
あれなんですよね、僕言っちゃってもいい、竜はね、中国の皇帝の象徴なんですよね、
はいはい、
でしかも竜は5本指の竜なんですよね、5本指の竜って皇帝のしか使えない。
さすがよくご存知だ
、なんか僕言っちゃうと先生なんか小島虎次郎がね、あれ設計するときになんか わざわざちゃんと中国までなんかこう どういうのかな、許可をもらいに行って五本指の竜を彫ったとかってなんか聞いたけど、それはどうなのかなと思うけど、はい、
菊の御紋と関係がありますよね。
はいはいはい、あのでもあれ十二弁の菊なんですよね、彫ってあるの。あれもうなんか僕俗説なのかもわからないですけど、はい、天皇家の、あ、天皇家のって言っちゃった、はい、いやあの菊は、16弁ですよ ね, ですよね、うん、で12弁の菊っていうのはなんか皇太子なんだとかってなんか聞いたりするんですけど、
あれはあれでしょう、昭和天皇が皇太子の時に、うん、岡山へ行幸された時にあの橋を大原さんがお金を出して
そうそうそう
かけたということになってますよね。ですからそういった意味があるのと、もう一つはあの建築の先生方がおっしゃるのがですね、もう倉敷川って昔しおり川でしたが、もう今高志川から流れてきてますよね、うん、もう川というのは昔から竜と言われてて、うん、で暴れるっていう意味で竜と、だからそれにかけたんだという説もどうもあるんですが、はっきりその辺はわからないんですが諸説ありまして、
なんか孫三郎さんが辰年だったからとかいう、
そうなんですよ、それもある、はい、そうなんですよ。であの橋が、あの橋大正15年に実は1万5000円払って作ってるんですよ、
はい、
で大原美術館がその5年後の昭和5年ですから5万円ぐらいなんですよね、
はい、
だからいかに高い橋だったか、はい、耐震構造までしたそうですね、あだからコンクリートなんですよ、
は石じゃないんですよ ね, ね、
その上に石を張ってるんですよね、うん、だから多分ねコンクリートのまだあの劣化がどうなるか、経年変化でどうなるかとか、耐久性がまあ十分に保証されてないっていうのもありますし、うん、で倉敷の町でしょう、うん、果たしてあれコンクリートだったらどうなんでしょうね、安藤忠雄の建物がボーンとできるようにコンクリートの橋ができてて、果たして景観がどうだったんだろうかということを考えたら、やっぱり大原家の前のね今橋というのはあれで正解だったのかなと思ったりしますよね。
あの1000円で倉敷、当時倉敷町かな、はい、がその1000円であの工事を発注して、でそれを孫三郎が1000円で落札して1万5000円で作るというね、なんか足が作るって、まあ、天皇、あの昭和天皇皇太子時代にまあ来られるというのを聞いて、それは立派な橋を作らんといけんということで、まあ孫三郎さんが自費で自分のお金を出して立派な橋を作ったという話ですね。
前の橋も残ってますよね。
あ、そうですね、
今橋がかかる前に買った橋が美観地区の一番南の橋ですよね。
そうですね、
高砂橋ですよね、
高砂橋にのところに移って、はい、旧今橋が残ってると、
両方とも残ってるっていう話がありますよね。あの隣の油林荘がいいですよね。
そうですね、
ねえ、
うん、油林荘も先生ぜひ。
油林荘ね、あの、はい、特徴は 何皆さん言われますかね。油林荘って言ったらまず何を浮かべるか、
何を浮かべるか、
うん、あのよく俗称で言われますよね、緑御殿っていう、
あ
屋根瓦の色が
緑色ですよね。だから鶴形山から見下ろしてもね、一目でわかるんですよね、
はい、
あれは私が前あの大原美術館の副館長されてた原さんからお聞きした話によりますと、小島寅次郎は中国へ行って孔子廟を見て、その瓦が非常に印象に残ったと、で日本に帰ってその瓦をずっと探して歩いたら、あの泉州、今の堺とか岸和田の辺ですよね、そのあたりの工場で谷川と書いて田川というあたりにそのレンガを焼いてるところがあったと、そこに訪ねて焼かした瓦だというふうに言われてるんですが、だからそこまでこだわって孔子廟の瓦を持ってきたと。でさらにあの設計に薬師寺和江が入って、もう一人はですね伊藤忠太という人があれ入ってるんですが、あの築地本願寺を設計したんですね、はい、特に中国趣味を取り入る人で、あの怪獣のような化け物のような置物を置いていくんですよ。築地本願寺にいっぱいあるんですが、
築地本願寺ってね、皆さんひょっとしたらピンとこないかもしれないですけど、あのすっごい特徴的なね化け物なんですよね、これが寺かっていうような、
うん、有名人のねお葬式なんかよく石原裕次郎なんかもそうだったんですけど、
なんかボロブドゥールみたいだっていうか、なんか ね、うん、
日本の建物じゃないですよね。それを設計した人が実は参加して、
東大の先生なんですね、は
い、そうですね、あの建築学の本を最初に書いてある人なんですが、で彼がですね、あの油林荘 の、 あのパントリーを設計してるんですけど、全く中国趣味、
あ 中国
趣味です。もう中国なんですよ。でこんなの設計して、しかもところどころにその珍獣を配置して、いかにも伊藤忠太がやりましたよっていうのを残してるんですが、もうまさに和洋折衷で、で中にサンルームがありまして、それは完全にアールデコ様式になってるんですよ。でこれは朝霞の宮邸、東京の庭園美術館が最初だと言われてるんですが、実はそれより早く油林荘にはアールデコが取り入れられてて、非常にこう特徴がある。
そうです、設計は基本的にはやっぱり薬師寺和江ですよね。ですね、
はい、それでさっき の, あのドラゴンがですね、欄間額なんかにこうあしらわれて、これがまあ孫三郎の絵と、まあ、五三郎へのオマージュかもしれないんですが、もともとは大原邸の東邸でね、孫三郎の奥さんの末子さんがゆっくり生活ができるようにというために作ったものなんですが、その後はあの迎賓館として使われて、なんとあのアルバムの中にですね、ヘルベルト・フォン・カラヤンがそこに来て、あの写ってる写真があるんですよ。でサイモン・ラトルさんがクラシックコンサートに来られた日も、そこで歓迎会をして、
だから倉敷の迎賓館として使われたと。まあ、あの使ってる材もですね、さっき瓦の話がありましたけど、あの南洋産のオーク材とかね、台湾ヒノキとかね、なんか屋久杉で天井張ったりとか、すごい材を惜しみなく使ってる、本当にあの倉敷を代表する迎賓館で、戦後ね昭和天皇が来られた時もそこへ泊まられたという。
そうですね、
はい。でも先生、そろそろちょっと時間ですね。
本当ですね、
だいぶオーバーしてます。
すいません。
いえいえ大丈夫です、
はい。
お話はもう毎回つきませんけれども、今日もお話ししてくださいましたお二方、藤原さん、そして小西さんでした。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。